今週は、10月の第1週でありますので、歓迎礼拝ということで、イエス・キリストの救いとはいかなる救いかをテーマにさせていただく礼拝であります。そのことを格別今日はイエス様が語られましたヨハネの11章の25節私はよみがえりであり命です、私を信ずる者は死んでも生きるのです、この御言葉を中心に、受け取らせていただきたく願っています。このイエス・キリストの言葉が私たちにとって何故に救いなのかということでありますけれども、本当にこの箇所も多くのことが記されまた教えられる箇所でありますけれども、今日は11章全体を読んでいただくのが長くなりますので控えさせていただきましたが、この箇所の結論としましては、愛する主に愛されたラザロ、主が癒してくださって、いやこの箇所は癒すということ以上にですね、蘇らせてくださった、そうしたことが記されている箇所であります。ラザロよ出てきなさいと、そのようにイエス様は43節を見ますと語っておられます。するとなんとすでに布で体を巻かれていた、そして墓に葬られていたはずのラザロが出てきた。イエス様無理です、もう臭くなっています、4日も経っています、イエス様やめてください、それは何が何でもそれは無理ですよという、そういう状況であったわけでありますけれども、しかしイエス様は石を取り除けなさい、そしてもし信じるなら神の栄光を見るであろう、そこに集っていた人たちはどんな気持ちだったでしょうか。けれども人々がその言葉に従った時に、そこにいた人々は信じられない光景を見ることになったわけであります。石を取り除けなさい、何を象徴しているのかというならば、それは不信仰や私たちの心の固くなさを象徴しているのではないでしょうか。けれどもそれだけとは限らない、人間的な配慮ということも時にはそこに含まれるかもしれません。イエス様何ということを、そんな無責任なことを言って、もう死んで4日も経っているのに、マリアとマルタのみならず、みんなここにいる人たちはその兄弟たちの、この姉妹たちのことを愛しているがゆえに心を痛めている、そういう中でなんと軽はずみなことを、偉大な教師かもしれない、しかしこの人は人の悲しみの気持ちが読めない方なんだろうか、あるいは人間的には配慮に欠けるそういう人ではないだろうか、そうした思いもあったかもしれません。そういうことを思うと、石を取り除けなさいという、取り除くべき石というのは不信仰や堅くなさ、その中には人間的な思いやりというものも含まれるかもしれません。それが主の救いを遅らせ、救いの扉を閉ざすということさえあるのかもしれないということ、そんなことを教えられるわけでありますけれども、そして中でイエス・キリストの救いとはいかなる救いかという、記されていますことは1節から3節を見ますと、 さて、ある人が病気にかかっていた。ラザロといって、マリアとその姉妹マルタとの村の出で、ベタニアの人であった。このマリアは主に香油を塗り、髪の毛で足を拭ったマリアであって、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。それで姉妹たちはイエスのところに使いを送って行った。主よ、ご覧ください。あなたが愛しておられるものが病気ですか。ラザロの状況がイエス様に、告げられたことが記されています。そして4節から16節にはどんなことが記されているかというならば、4節にはイエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。うんうん、とラザロのことについて、弟子たちとイエス様との会話が紹介されている。こうした中で、なんと亡くなってから2日後に、イエス様はラザロのところに行こうと、そして、ベタニアに訪れた場面が一番最後のところにずっと11章最後まで記されていると。ベタニアを訪れた時のイエス様と人々とのやり取りについて記されている箇所であります。最初にいくつかのことを確認をしたいわけでありますけれども、イエス様はラザロが病気であるということの報告を受けたときに何と語られたか。あなたの愛するラザロが病んでいますと報告を受けたとき、4節、この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためですと、そのようにイエス様は語られました。どういう意味なのか、まさにこれが今月のイエス・キリストの救いとはいかなる救いかというテーマでもあるわけですけれども、そして、イエス様はこの知らせを聞いたとき、急いでラザロのところにということだったかというなら、そうではない。6節には、そのようなわけでイエスはラザロが病んでいることを聞かれたときも、そのおられたところになお2日とどまられたという。これを人間的に考えたら皆さんありえないことではないでしょうか。本当と言ってそれを聞いたら、何を置いてでも駆けつけるというような、そういう場面ではないでしょうか。こんなイエス様の姿をある面求道者の方が見られたらですね、私そんなつまずくっていう、イエス様ってそういう方ですか、私はそういう方は信じられないとおっしゃるかもしれないですね。そうした中で、3番目にこの箇所の確認でありますけれども、その後、さあラザロのところに行こうと言った時に弟子たちの反応はどうであったかというならば、8節、弟子たちはイエスに言った。先生、たった今ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしていたのに、またそこにおいでになるのですか。弟子たちは、愛する先生がイエス様が殺されてしまうんではないかということの中で不安を抱えている。そして、ベタリアに行かれた時に、誰が迎えに来たかというなら、それは20節を見ると、マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行った。マリアは家で座っていた。お姉さんのマルタがイエス様を迎えに行ったというようなことが記されている箇所でありますけれども、ここに語られている中心は、 イエス様が殺されてしまうんじゃないかという弟子たちの不安と、そして、ラザロの死が重なって話題になっている、そういう箇所であります。この箇所はヨハネの福音書の11章ですけれども、8章からですね、細かいことは今日見ませんけれども、私はアブラハムの生まれる前からあってあるものだという自由というものについて、立法学者パリサイ人とイエス様が議論をして、平行線の中で、あなたイエスよ、お前は悪霊に疲れているんだ、いや私は神を重んじているんだ、私の言葉を守るのは死ぬことはない、自分を誰だと思ってるんだ、預言者もみんな死んだんだぞ、イエス様が私はアブラハムの生まれる前からあってあるものだ、その時から彼らはイエスを石を投げつけようとした。そして9章もどうかというならば、主よ、この人が生まれつき盲人なのは本人が罪を犯したためですか、それとも両親が犯したためですか、いや神の御業が現れるためだと言って癒されたときに、やはり宗教指導者たちはイエスを殺そうと狙っていたと。そして10章もどうか、イエス様が私は良い羊飼い、羊飼いは羊のために命を捨てる、うんうんと、まあ、そうしたことの中でイエス様が30節を見ますと、私に彼らをお与えになったのは父です、すでに全てに勝って偉大です、誰も私の父の見てから彼らを奪い去ることはできません、私と父とは一つです。彼らはイエスに石を投げつけようとした、そんなふうなことで、ユダヤの地において石打ちに、公の前に出るならば石打ちで撃たれて殺されそうというような、そういう中でベタニアの村に行こう、そんなもう一度という状況、イエス様はもうすでに3度も殺されそうになっている、もう一度ユダヤに行けば今度こそイエス様は殺されてしまうんじゃないか、そして、マリアとマルタは弟の死を恐れて何とかイエス様に早く来てほしいという、そういう姿が描かれている。そして中で皆さん、この朝確認したいことは、本当に人間とは死に対して無力であるということを思わされますということであります。死、それはいざとなれば嫌おなしにそれを受け入れざるを得ない、というかどんなに私たちが死を拒もうとしても私たちは死に飲み込まれるしかない、だからこそ死というものに恐れを抱き不安しかない。そうした中でこのところは弟子たちイエス様の死を恐れているわけですけれども、ヨハネの8章9章10章ともう3度も石打ちにして殺されそうになった状況であるのにかかわらず、もう一度イエス様が言ったら殺されてしまうと。けどもこの後は考えたいのは、でも本当に彼らが弟子たちが恐れていたのは何だったかということ、それはイエス様が殺されるなら自分はどうなるのか、自分たちも殺されるのではないだろうか。イエス様はそんな弟子たちの恐れを見抜いて、おられたので、つまずくというふうに表現されました。 11章の10節には、しかし夜歩けばつまずきます、光がその人のうちにないからです。つまずくとは何かというと、それは裏切るということであります。マタイの福音書の26章の31節には、その時イエスは弟子たちに言われた、あなた方は皆今夜私のゆえにつまずきます。私が羊飼いを押すとすると、羊の群れは縮人になると書いてあるからです。その時にペテロはですね、主よ、他の者がみんなつまずいても、あなたを裏切っても、私は裏切るようなことはしませんと、つまずくと、つまずく、すなわちそれは裏切る、見捨てる、逃げ去るという、そういう意味でありますけれども、それらは全部恐れから生じている。イエス様が殺されてしまったら、私たちも殺されてしまうんではないだろうか、弟子たちの不安。しかしそれは肉体の死だけから生ずる恐れかというならば、そうではなかったと思います。イエス様がきっとこのことをしてくださる、イエス様ならこのことをしてくださると思ったからこそ、これまで犠牲を払ってでも将来に望みを見て、そして言いたいこともあるけれども我慢してここまでイエス様に従ってきたのに、もしここでイエス様が殺されてしまうなら、挫折で終わるならば、失敗で終わるなら、私のこれまでの人生は一体っていう、正直なところ弟子たちの恐れというのは、自分も殺されるかもしれないと思うとともに、自分のプライド、自尊心というものが傷つけられ、奪われることに対する恐れではなかったでしょうか。そしてイエス様は弟子たちの心の内をご存知であるお方として、そのところに対して、そうじゃないんだ、私はよみがえりであり命なんだ、私を信じる者はたとえ死んでも生きるんだ、また生きていて私を信じる者はいつまでも死なないんだ。ですからこの箇所はラザロのために語られたというのみならず、ご自身よみがえられた、それは失敗や挫折や死を恐れている全ての人に対して、マリアとマルタに対してのみ語られたものではなく、今申し上げたような死に対する恐れ、失敗や挫折に対する恐れ、そうしたものを抱いている全ての人に対して、それで終わるんじゃないんだ、私はよみがえりであり命なんだと、その意味でイエス様はこれ語られたわけであります。本当に人生の嵐、人生の海の嵐っていう曲がありますけれども、人生の嵐の中でさまざまなことが起こり、もうこれ以上ということがあったときに、もう私は生きていけないという状況になったら、私たちはどうなるのか。そのときにイエス様は、私がいるではないか、復活の命そのものである私がお前を助け、よみがえらせるのだ。ですからですね、イエス様はこのところ、皆さん普通でしたら 誰かが病気ですとか死にましたとかっていう報告を受けた時にですね、わーって一番に何を置いてもそのところに、この遺族の皆様にっていう言葉はなくても何とか慰めを寄り添うことができたらと出かけていくのではないかと思うわけですけれども、しかしイエス様はこのところ、どのようにしておられるかというならば、イエス様はそうはしておられない。その深い悲しみの中にある死の本当に悲しみの中にあるそのところからマルタとマリアをそこから呼び出しておられる。28節を29節を読みますと、こう言ってから帰って行って姉妹マリアを呼び、先生が見えています、あなたを呼んでおられますとそっと言った。マリアはそれを聞くとすぐ立ち上がってイエスのところに行った。17節ですよね。ラザロは死んだので、行こう、さあベタニアに行こうと、ベタニアは18節を見ると、エルサレムに近く3キロメートルほど離れたところにあった。大勢のユダヤ人がマルタとマリアのところに来ていた。その兄弟のことについて慰めるためであった。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行った。マリアは家で座っていたのに、イエス様はこの兄弟たちの家に訪れるのではなく、むしろその死の中から二人を呼び出して、イエス・キリストとは死に対する恐れ、悲しみ、悔しさ、惨めさが私たちの中に、私たちがその中に留まることをよしとなさらず、そのところから私たちを呼び出してくださる、呼び出してくださる方。何度もお話をしましたけれども、私の青年時代に人生を踏み外してと、統一教会に入信してしまってと、親を任せて、そして本当に持っていたものの全てを失ったっていう、間違いに気づいたのは良かったですけれども、しかし人と共に、ああこれで私の人生終わったなと思いました。本当に思いました。そしてこれからは人生の挫折者としてレッテルを貼られて、あるいは自分自身も貼って、そしてこれから人生の裏街道を生きていくんだろうなそんな思いでした、けれども私もここの言葉に出会ったんですよね。あなたの兄弟は蘇るであろうって、その神様からの語りかけもとても印象的でした。聖書を読んでいる中で、本当に寂しい思いの中で、神様は間違いに気づいたことができたことは、気づかせていただいたことは感謝でした。でも、全てを失ってしまいました、あるいは人を傷つけましたっていう、こんな私が、胸を張って生きることは許されませんよねっていう、あるいはどうやって弁解して生きていけるでしょうか。挫折者としてこれから生きていくんだな。でもイエス様があなたの兄弟はよみがえるであろうって、森秀樹よあなたはよみがえるであろうって、そのように語りかけられて、そして信仰を持って一歩を踏み出したことが今に至っているということを思うわけでありますけれども、それともに あと一つのことを見て終わりたいと思います。ここでイエス様はどのようなお方として描かれているのかということをご一緒に見て、キリストの救いとはいかなるお方、救いかということをご一緒したいと思いますけど、ここにおいてイエス様はご自身をどのように示しておられるかというと、父なる神様に従って行動しておられるということを思います。決してマリアとマルタのですね、主よ、なんとか早く来てくださいという願い、非常に強い願いという、期待というものもあるわけですけれども、あるいは恐れの上にという人々のその思いという、恐れや不安にという、そういうものに引っ張られて動いておられるかというならば、そうしたものに支配されて動かされているかというと、決してそうではない。イエス様は私たちの弱さを思いやることのできないお方ではありません。ですから、どんなにマリアとマルタが深い悲しみの中にある、人々が深い悲しみの中にある、それもご存知でした。だからといって、それに左右させられる、されておられる方ではない。ただ、父の御心に従って行動しておられた。私は、そこにいなかったことを喜ぶと。そして、この病は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためだ。神の子がそれによって栄光を受けるためです。イエス様とはどんなお方かというと、ただ父なる神の御心に従って行動なさる方。そして実はこれこそが救いだということですよね。父なる神の御心に従って動かれるお方だからこそ救いという。天の父なる神様の御心とはどのようなものでしょうか。聖書は語っています。第一章までの2章の4節、第一章までの2章の4節、神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。すべての人が救われて真理を悟ることができるように望んでおられて、そのことのために最善のうちに働かれるお方。それは私よりも私のことを知ってくださり、私の生涯において私が願う最善よりも最善のことを知っておられて、知ってくださっていて、そして全てのことが益になるように働いてくださる。私たちの願いや思いに振り回されるお方ではなくて、はっきりと父なる神様の御心を知ってくださり、私たちの必要を知ってくださって、私たちに振り回されることなく私たちの前に立って、私である、私はよみがえりであり命なんだ、お前は何を恐れているんだ、お前は何を思い煩っているんだと、私たちに語ってくださる方。目には見えませんが、この朝も本当のところ弟子たちは気づいていたかいなかったか分かりません。もう一度ユダヤに行ったらイエス様が殺されてしまうじゃないか、それを恐れて、でもその背後にはもしイエス様が殺されてしまったら、イエス様に望みをかけている私、そしたら実は恐れの中で、しかし主はそうした中に立ってくださって、 私は蘇りであり命なんだ。どんな中にも私たちがどんな不安の中にあっても、私たちが明日の朝平安のうちに迎えることができるように、主は蘇ってくださって御声をかけてくださる。感謝をいたしましょう。それぞれ復活の主は今も生きて私たちを導いてくださる方であることを感謝いたしましょう。お祈りしましょう。